栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院放射線治療科白井克之先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院放射線治療科の白井です。よろしくお願いします。
今週は放射線治療の進歩についてのお話です。放射線治療、名前は聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、そもそもこの治療というのはいつ頃から始まったんでしょうか。
はい、1895年のレントゲンによって X 線が発見されてから、すぐにがん治療として用いられるようになりました。で、当初は放射線治療のエネルギーが弱かったため、皮膚の表面の病気に対して、すなわち皮膚がん等の表面の病気に放射線治療は用いられてきました。で、現在のように体の深部の病気まで当てられるような高エネルギーの放射線治療装置が開発されて、実際に患者さんに用いられるようになってきましたのは、本邦ではやはり戦後からという形になります。
放射線治療はどんな病気に対して行われるんですか。
はい、悪性腫瘍、いわゆるがんが放射線治療の適応疾患となります。がんの治療は手術、化学療法、放射線治療と言われておりまして、放射線治療はその三大、がん治療の三大柱の一つになります。で、がんをまず治すという場合に、皆さんやはりまず手術ができるかどうかをお考えだと思いますし、それもまたやはり事実です。で、以前は手術ができない患者さんに放射線治療を行うしかないという行うことが多かったのですけれども、現在では治療法の改善によって手術と同様に治る治療成績も出てきていますので、患者さんの希望によっては手術ではなく放射線治療を選ばれるケースも増えてきています。
まさに低侵襲な治療ができるという患者さんにとってのメリットは大きいですよね。
そうですね。
はい、放射線治療、さまざまな進歩を遂げているというふうに伺っているんですが、具体的に教えていただけますか。
はい、コンピューター技術の発展に伴いまして、放射線治療技術も格段に改善してきています。一つは病気の極材を、どこに体の中に病気があるかという極材を判断する診断の技術が良くなったということが挙げられます。 CT や MRI、FDG-PET などの診断技術によって、病変の体の中の病気の極材が、場所が画像によってかなり正確に分かるようになりまして、で、放射線治療自体 もう数ミリのずれなく、数ミリの精度でピンポイントに治療が当てられるようになったというわけです。で、治療器自体もですね、いろんな治療法が開発されたんですけれども、具体的には低位放射線治療や IMRT といった技術で、病変部のみに高精度にピンポイントに当てられるようになりました。で、病変のみに正確に強く当てられるようになったので、病気に対しては強力な治療が可能になりまして、また一方で正常な臓器には当てないでピンポイントできますから、患者さんの体には優しく副作用が少ない治療というのが可能になってきました。
患者さんにとっては大変ありがたいですね。今後放射線治療はどんなふうになっていくと先生お考えになりますか。
はい、より正確なピンポイントな治療をどんどん推進していくという流れですので、さらに副作用が少なくて、治療成績が改善されるということが期待されます。で、またこれまで放射線治療は6、7週間と長期間の約1ヶ月半ぐらい の, 通院や入院での照射期間を要していたのですけれども、現在では患者さん の, 通院入院の負担を減らすためにも、1週間以内で終わる照射法など短期照射をできるだけ普及していくというのもまた開発されているところです。で、現在日本では急激な高齢化社会の到来を迎えていますが、体の負担の少ない放射線の治療のニーズはさらに高まると期待されています。
はい、今週は自治医科大学附属病院放射線治療科白井克之先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。